イナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。長堀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は今年7月、今月ですね、成立しました話題のジーニアス法について深掘りしていただけるということです。長堀社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先週7月18日、米国で法制化されたジーニアス法はですね、金融市場に大きなインパクトをもたらす法律だと思ってます。
このそもそも長堀さん、ジーニアス法っていうのはどういうものなのか、まずはじめに教えていただけますか。
はい。ジーニアス法はアメリカで成立したステーブルコイン、まあ、これつまり常時法定通貨ドルとかですね、に連動するブロックチェーンでできた暗号資産なんですが、これを対象にした包括的な規制法です。最大の特徴は、ステーブルコインの準備金を 100% 保全して透明性を義務付けた点なんですね。
はい。
で、これは、例えば、1ドルの価値を担保するために、1ドル分の現金とか、安定資産、これ国債とかになるわけなんですが、必ず裏付けることが法律で義務付けられたといった内容でございます。
なるほど。デジタル通貨の安全性を確保するわけなんですね。
そうですね。
長堀さん、これによって金融市場はどのように変わるのでしょうか。
はい。これによってですね、今回ステーブルコインが正式に米国政府のお墨付きをもらったということなんですね。
はい。
で、これは原則、発行体、つまりステーブルコインを作り出す、生み出した会社ですね、の倒産隔離、倒産しても問題ないということになっていて、本気で安心できる通貨になったということだと思います。で、これ、どういうことかなというとですね、例えば日本の歴史で申し上げるとすると、明治の初期にですね、各藩、つまり江戸時代の藩が発行した藩札というのがですね、未だに明治になっても流通していたんですね。で、これも交換レートがそもそもバラバラで、分かりづらくて、で、そもそも藩札そのものの信用が薄かったということで、ごく一部の事業会社を除いて、一般の方々が安心して、例えば資金の調達とか、投資がなされにくい環境にあったんですね。で、それで日本は欧米に習って、明治4年に制度を作って、明治15年にですね、日銀が、みんなが信用できる金ですね、に交換できる打艦紙幣という発行を開始したんですね。
はい。
で、これによって政府が円をですね、日本人が全員安心できる資産としてお墨付きを与えた。今回はこれと同じレベルの法律だと思ってます。
相当大きな動きですね。
はい。
そうするとこのジーニアス法が具体的にどんな変革を今後もたらすとお考えでしょうか。
はい。私はですね、このステーブルコインと非常に相性が良いですね。
はい。
同じブロックチェーンで作られた NFT、非代替性トークンと言われているものですね、とか ST ブロックチェーン上で作られたデジタル証券市場がですね、大きく伸びていくんじゃないかなというふうに思ってます。
はい。
現状すでに ST は、日本においてもですね、2000億円程度まで発行されていて、で、なんですが多様性のなさとか、あるいは流動性の低さからまだ普及しているとは言えない状態です。
はい。
この番組のリスナーの方々のようにですね、ご意識の高い方々でもすでにセキュリティートークン ST を買ったよっていう方はまだそんなに多くないんじゃないかなというふうに思ってます。
はい。
ただステーブルコインが広く流通すると、ST も NFT も同じチェーン上の中で完結するので、即時で決済できるようになります。で、こうすると、ブロックチェーンの持つですね、スマートコントラクトというこの機能を応用することで、もう国民生活に革命が起こるんじゃないかなというふうに思ってます。
具体的にどんな革命が起こりますか？
はい。ここからはもう本当に想像の世界なんですが、いろんなことが自由に気軽に証券化とか、その証券が流通される世界というのがやってくると思います。
具体的にはどういうことが考えられますか？
例えばですね、テーマパークですね。
はい。
で、これ皆 様がお金を出し合って、はい、でその資金でできたテーマパークは、うん、コンセプトとかイベントとかアトラクション、うん、そのものが、投資家投票で決められて、はい、そして投資家は秘密の部屋で一泊するとかですね、うん、あるいは並ばずに入ることができるとか、はい、あるいは長期で投資している人は特別に特等席に座れるとか、はい、まあ、いろんなことが実現できると思います。
面白そうですね。
そうなんですよね。あるいは歌手の推し活とかですね、はい、でコンサートの設営費用とかを投資家で賄う一方で、うん、投資家特典として例えば NFT 化された、投資家限定のビデオクリップとか、はい、あるいは唯一無二のですね音源版を獲得することができると。でまた、携帯のアプリケーションでこういった投資家情報を内包させることも多分できるようになって、でそうすると同じ歌手をですね推し活している人々が自分の100メートル範囲内に入ってくると、振動で反応させると。でそれでこの私の近くに推し活してる人がいるぞみたいなですね、こういったことすらできるようになると思います。
つながりが強化できますね。
そうなんですよ。でこれらの証券が自由に売買できれば、もう皆さんが気軽に投資できるようになって、結果としてアイデアさえあればですね、気軽に資金が集まる世界というのができてくると思うんですね。でこうなると人々は、まあ、多勢に合わせてみんなが総意で何かを作るという必要が実はなくなって、もう個性を追求してもうエッジのあるですね、何か推し活みたいなことができるようになって、これが美徳になるんだと思います。でまた助け合いの精神とか、あるいは共感の精神が強い日本の方々というのは、やっぱりこの産業が大きく発展するんじゃないかなと私は思ってます。で企業側サイドもですね、従来の株式公開に比べて、低コストで透明性の高い資金調達が可能になりますので、もっともっと挑戦的なプロジェクトですねを低リスクで、推進することができるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。
永堀さん、推し活という意味では御社でこの度映画宝島を ST セキュリティートークンで証券化されましたよね、まあ、こういった商品が増えてくるということなんでしょうか。
おっしゃる通りだと思ってます。今年実写の邦画映画という意味ではですね、はい、現在上映されている国宝と、うん、はい、当社が証券化して今販売している宝島、うん、がですね、二大作品というふうに言われているようです。
期待が高いですよね。
は
い、
で、将来的にはこの両方とも両作に投資ができて、はい、そしてお互いの特典を比較しながら、どちらをどれだけ買うのかみたいな話を皆さんが普通にしているような世界がやってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
面白いですね。ご自身の共感や推しを具体的に、そして気軽に表現できて非日常を体験しながら、いろいろなものをサポートしていく。日常生活に彩りが増えて、とても夢のある世界が実現しそうですね。
非常に面白くてエキサイティングな世界がこれでやってくるのかなと私は思っております。
期待したいと思います。今回はアメリカのジーニアス法成立で変わる ST 市場と証券投資の未来というテーマで、ここまで永堀社長にお話を伺いました。永堀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。映画ファンだけではなく、多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で、映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加ができるようになりました。映画デジタル証券は全く新しい推し活として各方面から注目をされています。現在、9月19日公開の映画、宝島を対象とした映画デジタル証券の募集を開始しています。詳しくはフィリップ証券のウェブサイトをチェック。当社が取り扱う映画デジタル証券は、投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり購入できる時期が限られています。お申し込みに際して当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認の手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。 お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券、詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。田島さんとお電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
マーケットはかなり、温まってるというよりも熱い状況になってますね。
そうですね。3連休あって、その間に参院選、
はい、
まあ、そして投開票結果が分かった上で、まあ、石破氏は今のところ、まあ、その続投の意思をお示しになっておられますが、はい、そんな中で日米の関税交渉が合意と、まあ、ちょっとここ2、3日忙しくですね、さまざまなニュースが飛び交ったわけですけど、
これどうでしょうか、田島さん、ほっと一安心って言えるんでしょうか。
まあ、やはりですね、そうも言えないところがあって、
はい、
その当初は総合関税撤廃っていうのが一つの目標だったわけですからね、
はい、
まあ、実際 15% って話になって、ほっと一安心っていうのはどうなのかなと。まあ、昨日のマーケットは日経平均1400円高ということで、
はい、
一応その安堵感というものを示したわけですけど、
はい、
まあ、実際今後その企業が関税にどう対応していくかと、まあ、いうような問題は未だ目の前に厳然とあるということですよね、
はい、
もちろん企業はそのいろんな努力を、普段の努力を続けているという中で、日経平均株価を構成する225社、まあ、この予想一株利益の平均値が今2530円台と、まあ、いう状況になってきてますから、
はい、
まあ、ほぼ過去最高水準なんですよね、うん、ここっていうのは、
はい、
でこれを予想 PR で計算すれば、妥当株価っていうのはだいたい4万飛び500円ぐらい、もちろん 16.5 倍の PR で計算すればさらに上を目指すことになりますし、もう一つの大事な要素として、この平均予想一株利益の値っていうのが、
はい、
もう一段情報にこれから修正される可能性っていうのも十分にあるわけですから、
はい、
まあ、そういう意味では3月本決算企業の第一四半期決算の発表っていうのはこれからいよいよ本格化するわけで、
はい、
そこに大いに注目されるところになりますよね、
うん、田島さんは今どういうところに注目されていらっしゃいますか。
まあ、やはり企業が稼ぐ力を一段とアップし、
はい、
で効率化を図っていく、それで関税に対抗していくと、
はい、
まあ、いう中でやっぱりその主要国の中でも日本の企業低い水準にとどまっている労働生産性っていうのをやっぱり上げていかなきゃいけないと、
はい、
まあ、昨年12月に日本生産性本部が公表しました2023年時点の、まあ、日本の時間あたり労働生産性っていうのは、はい、OECD 加盟国38カ国中29位というね、
低いですね。
まあ、残念な結果だったんですけど、やはりその順位低下にはまず歯止めがかかっているっていう事実と、
はい、
もう少し見方を変えればですね、そこにはあと28カ国分の伸びしろがあると、まあ、いうことも言えるわけですね。
その伸びしろどうやってこれから持っていくんでしょうかね。
はい、まあ、やはりですね、 AI の活用、今言われている通り、まあ、あとはやっぱりリスキリングなど、
はい、
で何より重要なのはやっぱりデジタルトランスフォーメーション、 DX の一段の推進ということになると思うんですね。
はい、
まあ、そんな中、足元ではやはり名だたる有力企業の多くが、
はい、
その DX 支援事業っていうのを収益の柱に据えるようになっています、
はい、
まあ、トランプ関税の業績への影響っていうのを懸念する企業は数多いわけで、
はい、
まあ、その点も考慮して多くの企業が事業の効率化と、まあ、省力化と省人化を着実に促していく、まあ、DX 推進の需要を高めていると、 まあ、これは間違いのないことでしょうね。
そのような中でこの DX 関連としてどのような企業が今注目されてますでしょうか。
はい、そうですね、まず一つに目立つのが NEC、
コード番号6701ですね。
はい、5月の末にですね、はい、この同社が手掛ける DX 支援事業のブルーステラの売上収益を、はい、将来的に1兆円する方針っていうのを DX 事業戦略説明会で示したんですね。
はい、
まあ、NEC が持つその AI であるとかセキュリティの技術を生かして世界でサービスを展開して、はい、まあ、25年3月期と比べて 84% 増やすと1兆円になるってことなんですけど、まあ、この同社がブルーステラっていうブランドを打ち出したのは去年の5月のことで、
はい、
でここに来て急速に拡大してると。でやっぱり AI とかセキュリティなどの商材をサービスとしてパッケージ化するっていう、これが一つのやっぱりキーワードになりますね。
はい、
まあ、その相手に合わせて、ある程度のこうコーディネートはするわけですけれども、やはりその収益力の高さっていうのがやっぱりここのパッケージ化というところに現れてくるわけでして、
はい、
今期のそのブルーステラ事業の売上高予想っていうのがだいたい前期比 15% 増の6240億円と、うん、
はい、
まあ、ですからこれを1兆円にしていくっていう話なんですけれども、まあ、今期の売上収益予想は3兆3600億円ですから、
はい、
まあ、そのうちの1兆円を占めるような形に今後なっていくっていうのは非常にやっぱり大きな目標であるということが分かりますよね。
相当力入れていくっていうことですね。
はい、先ほどもちょっと触れましたように、これまではその幅広い客顧客層に合いそうなシステムを開発提案するという中で、
はい、
やっぱり汎用性っていうものを持たせるところでの採算性のアップというようなものが事業としては、まあ、うまみというんですかね、
はい、
でこれからの収益の高まりというものに期待する株価の動きっていうのは、うん、やはり6月30日に年初来高値を更新させる動きにつながっていて、
4290円までありましたね。
そうですね、まあ、4月に入って一旦調整してはいるんですけれども、そこからまた切り返す動きっていうのがここに来て出てきてますよね。
その他にも DX 支援に力入れてる企業ありますでしょうか。
はい、まあ、名だたる大企業ということでは一つに富士通
6702ですね。
はい、まあ、富士通は先だって、はい、その28年3月期で ATM と銀行の窓口で使う営業端末の提供を終了するというふうに発表しましたと。
はい、
まあ、これはキャッシュレス化の進展で需要が低迷しているってこともあるんですけど、
はい、
やっぱり今後は IT に経営資源を集中して、
はい、ま
あ、銀行向けサービスに関して言えばインターネット銀行向けのクラウド提供などといった、まあ、DX を支援する事業にどんどんシフトしていくと、
はい、
まあ、これが狙いになるわけです。
富士通の株価も6月30日に3570円と高値更新となっておりましたね。
そうですね、はい、まあ、一方で一旦株価がこう低迷をして、うん、ここからようやって切り返してくるかなって企業の一つにリコーがあります。
7752ですね。
はい、こちらもオフィス向けサービスが今の伸びていて企業の DX 支援ということで、
はい、
まあ、今期の連結営業利益を800億円と見込んでいるんですけど、まあ、そのうちの 83% がデジタルサービス、590億円ということで、やっぱりこの DX 支援を中心としたデジタルが業績を牽引する。
はい、もう一銘柄ぐらいご紹介いただいてもいいですか。
はい、昨日2日連続で上場来高値を更新してきた日立製作所ですね。
はい、日立コード番号6501。はい、
はい、有名な DX 支援事業のルマーダに最近は AI を組み合わせて、まあ、競争力をますます高める形でもって多くの需要を引き寄せているという状況ですね。
昨日は4525円まで上昇する場面があり高値更新でした。一層強まる DX 推進支援の需要について田島さん、ここまでお話しいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そしてスタジオにはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんをお迎えしました。長堀社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。